こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
武田由紀子と
高橋浩一です。よろしくお願いします。お願いします。番組ではですね、以前 COP21 について取り上げました。
はい。
こちらはフランスのパリで開かれた気候変動枠組み条約についての国際会議なんですね。
はい。
この COP21 で気候変動対策にとって歴史的な合意と後に報道されましたが、パリ協定が採択されました。
はい。
実はこの COP と名の付く会議は昨年末に別の場所でも開かれています。
はい。
それがメキシコのカンクンで開かれた生物多様性条約第13回締約国会議、ちょっと噛んじゃいました。通称こちら COP13 と言われています。
はい。はい。
この私自身もそうなんですけど、生物多様性条約と言われてあまりピンとくる方ちょっと少ないのかなと思いますので、このことについて今日はゲストの方にお話を伺いたいと思います。
はい。
それでは今から15分よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
バイオダイバーシティインフォメーションボックスの代表理事をなさっています原野幸正さんにお話を伺いたいと思います。原野幸正さんにお話を伺いたいと思います。失礼いたしました。今日もお電話がつながっております。原野さん、もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは、原野です。
すみません。
こんにちは、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あ、ちなみに幸正というのは私ペンネームにしてますので、そちらでも結構です。
すいません、うっかり。そっちが馴染み深かったもので。
はい。
はい。
それでは、冒頭で、キーワードで出させていただいた、生物多様性条約というものについて今週伺いたいと思ってます。まず生物多様性条約というのは、気候変動枠組み条約と双子の条約というふうに聞いたことがあるんですけれども、その点について今までの経緯なども含めてちょっと簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね。第二次世界大戦が終わって、
はい、
世界中がこう経済復興だとか、工場化だとか農地開拓などをしていって、どんどんこうよく経済的には良くなっていったんですけども、
はい、
その反面こう公害の問題だとか、
はい、
そういうのが出てきましたね。レイチェル・カールソンっていうのが沈黙の春というのを書いたのが1962年なんですけども、
はい、
その頃から環境問題がどんどん話題になっていって、
は
い、で70年代になると、国の中だけでは解決できないから国際条約を作って、環境問題について取り組もうということで、いろんな、はい、環境条約ができていったんですね。
はい。
はい。
ところが、その環境条約は、テーマごとに渡り鳥の条約だったりとか、
うん、
文化についての条約だったりとか、バラバラだったので、
はい、
もっとそれを包括的に全体的にまとめる条約が必要じゃないかという議論が出てきます。
うん、
で、1992年に、
はい、
国連環境開発会議、通称地球サミットというものが開かれたんですけども、
はい、
その時に気候変動枠組条約と生物多様性条約が同時に、署名が開始されたということなんですね。そういったことで、はい、だから双子の条約と言われています。
生物多様性条約のその気候変動枠組み条約とは違う最大の目的というものは何なんでしょうかね。
そうですね、条約では3つの目的を挙げています。
はい、
はい、まず1つは生物多様性の保全、
はい、
それから、2つ目が生物多様性の構成要素の持続可能な利用。
あ、
ちょっと難しい言い方ですが、はい、自然の恵みを、末永くずっと使い続けるような使い方をしましょうと。今のうちに取り過ぎちゃったりとかね、
うん、
壊しちゃったりしないように、未来にわたって使えるようにしましょうと、そういう利用の方法を考えましょうということですね。
うん、
それから3つ目、これ皆さんちょっと馴染みが薄いと思うんですが、遺伝資源の利用から生じる利益を公正で公平に分配しましょうと。
ほう、はい、ちょっといろいろ出てきましたね。
わかりにくいんです。簡単に言っちゃうとですね、
はい、
例えば今新しいこう バイオ系の、まあ、酵素で何か新しい薬ができたとか、
はい、
まあ、例えばタミフルとかっていうもの、うんうん、そういう特効薬ができたりとかしますよね。
はい、
そういったものっていうのは、まあ、ある生物から、まあ、必要な成分を抽出したりなんかして作ったりとか、それを元にして、まあ、科学的に合成したりっていうことができているわけです。
はい。
で、その元になっている生物っていうのは、大体途上国に多いんですね。で、昔はその先進国が途上国に行って、まあ、勝手に持って帰ってきちゃって、
はい、
それで特許を取って、先進国の企業だけが大儲けしちゃいます。で、この生物多様性条約を作ろうっていう議論になったときに、途上国が思い立ちずるいよと。
確かに。
で、今になってから、野生生物守れとか自然守れとか言って、途上国はいつまで経っても貧乏なままじゃないかと。で、そこで、だからその利益をちゃんとみんなで仲良く分けるようなルールを作りましょうよというふうなものが3つ目の目的として作られたんですね。
なるほど。これはまたさらに途上国と先進国の間で揉めると言ってはなんですけども、ウィンウィンの絵が描きづらい課題ですね。
そうですね。そこら辺でだからなかなか生物多様性条約だから野生生物の保護だけじゃなくて、はい、農業とか、林業とか水産業、
うんうん、
あるいは今の言ったように知的財産の問題だとか、
はい、
貿易の問題だとか、
うんうん、
あるいは途上国とか先住民の方々の人権だとか文化の問題とか、
うん、
幅広くこう、まあ、目的が重なっているわけなんですね。
なるほど。ひょっとするとそういった幅広さがこの気候変動に対して、双子である気候変動の条約会議の話の進み具合に対して少し遅れを取ってしまっている、話がゆっくりと進んでいる理由にもなったりするんでしょうか。
そうですね、まさにその通りだと思いますし、一般の方々にこう生物多様性の大事さが伝わらない理由でもあると思うんですね。
確かに、ここまでお話をお伺いしてやっと、あ、そういう広さが、そういう目線もあったのかというのを今私も驚きながら、はい、はい、お聞きしているところです。なるほど、
はい、その直近であのメキシコのカンクンで行われた会議では、はい、日本は参加されたんでしょうか。
あ、もちろん日本は締約、
はい、
国ですから参加していますし、はい、政府代表だけじゃなくて日本の NGO もたくさん何人も参加しています。
なるほど、
なるほど。日本の立場というか、日本はどういうふうな姿勢で向かっ、この会議というか生物多様性条約と向き合ってるんでしょうか。
そうですね、いいとこと悪いとこがあるというのが正直な印象でして、
はい、
まず一番いいところは、はい、お金をたくさん出している
。おー、わかりやすい。
生物多様性条約を運営するために各締約国は今お金を出してるんですけども、
はい、
日本は一番たくさんお金を出してます。そういう意味ではすごく感謝されていると思います。
なるほど。
うん、それから、少し前の話ですが、2010年には名古屋で締約国会議を開催した、しましたから、はい、議長国としてすごく頑張りました。
うん、
当時、ね、すごくこう、難しいテーマがいくつも重なっていたんですけども、
はい、
多分これはうまく、まとまらずに流れてしまうんじゃないかと言ったんですが、
うん、
日本はそこをうまくまとめて、合意を取ったということがかなり、画期的なことだと思います。それからもう一つ、今国連でですね、2011年から2020年までは、
はい、
国連生物多様性の10年という、はい、まあ、キャンペーン期間になっているわけですが、
はい、
実はこれ提案したのは日本なんですね。
なるほど。
うん、まあ、そういったようなことで、まあ、あと国家戦略というのも今第5版が出ていますから、こんな、5回も改定している国というのは他にも例がないので。
そうなんですね、
そこはすごく頑張っているところだと思います。
では悪い点をお聞きしてもよろしいでしょうか。
そうですね、ちょっと残念、私から見て残念だなと思うところは、
はい、
締約国の議論の中で何か新しい規制を作りましょうとか、もうちょっと厳しくしましょうといったときに、
はい、
日本は割と消極的な発言をすることが多いと思うんですね。
あ、
まあ、そこまで厳しくせんでもいいんじゃないかとか、
はい、
まあ、みんな頑張ってるんだからもうそんな強制的にしなくていいんじゃないかとか、そういう表現で、規制緩和を進めるような発言が多いというのが一つ、
うん、
うんうん、でもう一つは条約の中に、まあ、株的な、議定書というのがあるんですけども、
はい、
その中で、まあ、先ほど言った遺伝子源に関する、議定書、名古屋議定書というのがありますし、
はい、
もう一つ、遺伝子組み換えに関しての、補足議定書というのがあるんですけども、
うんうん、
この2つにはまだ署名、批准はしてないんですね。これがちょっと残念なとこかなと思います。
なるほど。その日本が言い出したようにも、うん、見えてしまうその補足の議定書などですけども、ね、うん、なぜ日本は遅れてしまってるのでしょうか。
そうですね、まあ、国内の、まあ、いろんな、利害関係だとかそういったものを調整するのに、手間取ってるということが実際なんですが、うんうん、まあ、ようやくですね、批准するような形で法律の改正がつい最近、うん、できていますので、
うんうん、
近い将来批准するんじゃないかなというふうに期待しています、
うん。やはり他国に比べて日本はそういった調整が難しい状況にあるのでしょうか。経済界が強いとかそういう理由でしょうか。
うん、個人的にはそんな印象を持っています。
うん、なるほどですね。
はい、では最後にですね、その、日本ではなく国際的な動きとしてはどうなのか、今後どこに向かっていくのかっていうのは、ちょっと最後に世界の流れを伺ってもいいでしょうか。
そうですね、世界的にはですね、生物多様性を守ろうという動きはあるんですが、なかなかうまくいっていないっていうのが現状としてあります。
はい。
で、それをどうするかっていう、で、もう一つ大きな問題としては、新しい技術ですね、
はい、
ジオエンジニアリングだとか、バイオテクノロジー、うん、いわゆるニューテクノロジーというものとどうやって向き合っていくのかということがこれからの新しい課題かなと思います。
なるほどですね、そうかそうか。
はい、ではまた来週再来週もございますので、うん、今日はここまででお伺いいたします。
はい、
それではバイオダイバーシティインフォメーションボックス代表理事の原野義正さんでした。どうもありがとうございました。原野さん、
ありがとうございました。
はい、ではオルティナズカフで曲名は花の声です。お聞きください。
はい、それではエンディングとなりました。先週今週、うん、生物多様性についていろいろ伺いました、
はい、とっても勉強になってます、
もっと何時間でも聞いてられそうですね。
足りない足りない。
そんなゲストの原野さんですが、その派生して遺伝子組み換え問題にも非常に詳しいということで、
はい、
来週からはちょっと遺伝子組み換えに注目してお話を伺いたいと思います、はい、それでは、今日の環境市民終わります。
今日の担当は
高橋浩一と
武田由紀子でした。ありがとうございます。さよなら。